この番組をお聞きのすべての労働者の皆様、ストレスチェックの時間が、ストレスチェックの時期がやってまいりましたね。あ、どうなんだろう、これ事業所によって違うのかな。うちはね、お盆前からお盆過ぎの1週間ぐらいが期間なんですよね。ちょうどみんな休んでる時じゃんみたいな、ちょうど一番こう夏休みだっていうストレスの低そうなタイミングでそれを実施するところがなんか悪意を感じる。セルキ2020年8月18日火曜日夜21時8分くらい収録でございます。テクノでございますけれども、第、1136回目かなのテクノロジートークステーションでございますけれども、で、あ、1137回目だ、失礼いたしました。さあ、ストレスチェック。俺ね、去年ね、自分のストレスチェックの結果をね、この番組で披露してますね。まあ具体的には言ってないんだけど、去年ね、俺ね、高ストレス者に認定されてましたね。真面目に全部の質問に素直に答えたの。したら高ストレス者にね、俺確かに、去年初だったかな、2年連続じゃなかったと思うんだけど、そう、去年はね、はっきり覚えてる、高ストレス者にね認定された、明確に覚えてる。うん、正規雇用5年目にして、高ストレス者認定されたのが去年の話。結局して1025回目ですが、覚えてるかな。はい、ということで、長きにわたってこの番組を聞いてくださっているあなただったら、あなた、わからんけど、10月17日、去年のね、2019年の10月17日に配信された1025回目のケクステ、ストレスチェックされたっていうタイトルの時に、高ストレス者に認定されましたっていう話をさっきしてて、まあ、良ければ聞いてください。まだ聞けますから。はい、認定されました。でね、この時期本当忙しくて、ちょうどこの1週間後くらいに、去年ね、番組の中でもいいだけ言ってたプロジェクト、この1年かけてやるプロジェクトの一番の大舞台、10月25日に僕の仕事を、その北海道右下の地域の事業所の方々にこう披露するっていう、本当に各事業所から本当に年上の職員たちがずーっと集まって、で取材とかも来て、で僕の仕事を、まあ、披露するみたいな、でそこで終わった後に、私はこのような形でみたいな説明をするみたいな、なんかそういうなんか研究プロジェクトみたいなのがあって、まあしんどかったね去年はね。もう一回やってって言われても嫌だね。うん、いや本当ね、日が変わるまで上長の部屋にねいた、あのね、覚えてる、1日2日いや3日連続ぐらいだったかな。ほんとね、直前はやばくて、まあ勤務時間でうちね、8時ぐらいからだいたい4時半ぐらいまでの、いわゆる8時4時半みたいな、まあそういう勤務の形なんだけど、まあ残業そこから1時間半ぐらいやって、夕方6時ね、上長の部屋に行って、失礼しますって、でちょっとプロジェクトのことちょっと見ていただきたいんですけどって言ったら、あ、いいよいいよって。それが夕方6時の話ね。で、まあこここう直した方がいいとか、ここああした方がいい、なんでここはこういうことなんだとかっていう風に指導を受けながら、いやあでもないこうでもないとかって一緒に考えながらやってたら、日が変わってたんだよ、夜中の12時半ってなって、いや ええでもないんだけどさ、いやで俺はいいよ、まだ当時7でしたから、上長がさ58なんだよね。やっちまったと思って、でまあまあそこまで一緒に考えてくれるぐらい情熱があっていい人なんだよね。でまあ助けられた部分も多いし、その6時間そのプロジェクトのことだけを、しかも3日連続で考えてくれる上長なんていないよ、他の仕事だって山ほどあんのに。いや本当いろんな人たちに支えられて、本当にね、ルフィのセリフじゃないけれども、誰かに助けてもらわないとやってけねえ自信はあるっていう感じのことで、本当にね、ストレス、不安で、まあ高ストレス者にまあ認定されるわなって、そりゃそうだって、 思うぐらい去年はねストレスがたまる上に発散する要素がなかった。まあ高ストレス者に認定されましたのが去年の話。今年いや打って変わってあのねなんか ABCDEF っていう6段階の設定があって、で一応まあ、F までの6段階で A が問題なしで F がストレスあり特にストレスありっていうで指導入るのは下の DEF なんですよ。でまあその DEF どころか僕ね B にも C にもならなくて2020年のストレスチェックの判定ね A でした。全くストレスがないっていうなしたっていう本当に総合評価のところにあなたはストレスをあまり抱えておらずまたストレスの原因となる要素もあまりないようですっていうふうにはっきり、書かれておりましてですね、まあ何もないっていうとこでしたね。いや確かにねそのストレスチェックのストレスチェックの会社って多分ね変わったと思うんだけど、でもね質問項目ってあんま変わってないような気がしてて、なんかその朝朝食がちゃんと食べられるとかさ、よく便秘下痢になることがあるとかお腹が緩くなることがあるとかさ、ね、不安で仕方なくなる時があるみたいな、そういうはいいいえっていうかその5段階の、ね、尺度で、ね、自分で評価するやつですけれども、自分で確かに自分の生活振り返ってみて去年は明確に飯食えなかったり、それこそ去年の1025回目のケクステでも言ってんだけど、あのね仕事行く直前に吐き気っていうのが何日かそれこそその10月前後にあったりとかしてやばかったんだよね。でそれは誰にも相談できなかった、まあ強いて言えばケクステでは言えましたけどなんかねケクステってねリアルの人間に言えないことを言えちゃうんだよね。でもねこの番組自体はリアルに関わる人もね割と知ってる人が多いから、まあ、まあでもねなんかケクステでマイク越しに話すと日常言わないこととかも結構言えちゃったりとかするので、結構このケクステが僕の中のストレス発散だったりはするんですよ本当にね、はい。で今年はまあストレスチェックで A 判定でしたので、もうね模擬試験の A 判定だったら 100% 合格みたいなもんですからね、そういう意味では今はノーストレスなんだなと思いますけれども、はい、いやそうなんですよ。だから5段階評価でそのなんかストレスの原因と考えられる因子っていうのの5段階評価があって、でまあ1から5までで、で1と2がつくとそれがストレスの原因ですねみたいな感じなんです。そうすると仕事の量は僕評価として3なんですよ。確かに量は多いんです、持ち帰り仕事とかもやってるから。だけどそれ自体ががっつりストレスになってるかっていうと割ともう日常的になっちゃってるからそうでもないっていう感じもある。それこそ今も持ち帰り仕事ありますからね、この後やろうと思ってますけど。で仕事の質は4だからそんなストレスになってない。で体の負担、要は仕事に対する体の負担は4、大してない。対人関係も4、ほぼない。で職場環境も4、ほぼない。仕事のコントロール度、要は自分でコントロールできてるか4、割とできてる。あなたの技能の活用度3、まあ、確かに今職場結構でかい職場なので自分の技能っていうのがあまり活かせてる感じはしないので、ただあと2つ、あなたが感じている仕事の適正度、これが5なんですよ。で働きがい、これも5、うん、であればいいんじゃないっていう風に思うんだよね。いや俺の中でも自分がまあある意味本音で答えたこのストレスチェックで自分の中で自分が感じてるこの仕事への適性が5で自分が感じてる働きがいが5なんだったらいいんじゃないって思うんだよね。とりあえず今はそう思ってます。なぜなら A 判定だから。これが去年だったら同じ気持ちには多分なってないだろうし、去年のストレスチェックちょっとデータで持ってないんだよね、どっかやっちゃったような気がしてて、ストレス今はないということでした。来年再来年どうなるのかな。今はいいよ、ありがとう。はい何ありがとう。はい、お疲れさんでした。